男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。読書は単なる情報収集に収まらない、もはや一人体感イベント。しかし読書初心者には本一冊読むのはハードルが高い。そこで気楽に30分で読書ができるテキストを紹介します。
はい、は
い、ということで今回はですね、
今回はは
い、でもこぼれたというですね、まあ、同人誌と言っていいのかな、まあ、エッセイ集みたいなもので、
うん、
基本的にはこの前やっていた文学フリマで販売と、あと最近通販経由で販売をだけをしているような雑誌です、うん、995円だったかな、1000円だったかな、はい、うん、そういう値段で販売して、で文学フリマではもうすごい早い段階で行列ができて完売したというすごい人気のある本 で、
うん、
で人気の理由としては結構執筆陣が、あ、そのまあ文学フリマ界隈でも有名だし、そこから飛び出て出版界でも最近注目を集めているような書き手の方々が結構集ってらっしゃるんですね。
はい、
ちょっと僕読み上げるんで、池田さん知ってる作家さんいたら言ってください。
うん、
デコヒコさん、
知らない、
持井杏奈さん、
知らない、
児玉さん、
知らない、
僕のマリさん、
知らない、
レンタル何もしない人さん、
あなたから聞いた、
高石智和さん、
知らないな。
はい
はい、ごめんね、俺の言葉はあの音声消しといてくださいね。はい、
ほとんど知らなかったですけど、児玉さんについて言うと、はい、夫のチンポが入らないの原作者の方ですね。
ああ、はいはいはい
はい、
なるほどね。岩崎さんはこの本はどういうふうにして認識したんですか？
僕は、文学フリマとかのツイッター、まあ、その前から、僕、児玉さんと、持井杏奈さんと、高石智和さんはツイッターをフォローしてたので、
うん、
文学フリマに出しますっていうタイミングからもう存じ上げていて、でも文学フリマ自体はいけなかったので、
うん、
結構定期的に通販しないかなしないかなってずっとウォッチし続けてて、
じゃあツイッターで、
はい、
そのフォローしてる人たちが書いたっていう本だから、
はい、
で、あとそのでもほらただ書いたからつって買うわけではないだろうから、
はい、
買いたいなと思ったのは何でなの？
書き手の人たちがいつも書いてることが面白いとか、僕も夫のチンボが入らないとかね、あのドラマとか見たぐらい、ネットフリックスで見たぐらい好きなので、
うんうん、
ここら辺の新しい、そこで書いていた方々が、
うん、
まあ、あえてこう、同人誌という形で、まとめ上げたっていうところに興味を持ったっていう感じですかね。
あ、そうかそうか。それはいわゆる普通の出版物を作っているような人たちだけど、
はい、
同人誌で、まあ、まとまって出すっていうところの、
はい、
なんか魅力もちょっと感じたみたいなところなん
ですね。そうですね。
なるほどなるほど。
で基本的にはこれエッセイ集なんです、本当にさっき言った通り、
うん、
なので一人一人の方々、書き手の方々の今までの過去で、現実にあったことをベースにして、
うん、
そこから、まあ、エピソード深掘りしてて書くみたいな感じなんですよ。
うんうん、
で僕、まあ、そこまで普段エッセイとかを読まない中で言うと、これやっぱ解像度がすごいですね。
ほう、ちょっとわかんないけど、
その過去のエピソードについて、まあ、高校時代の話とか小さい頃の話とか会社の中での話とか、そういう話をこうその時の記憶を、まあ、ある種の脚色は入ってるのかもしれないけれど、
うん、
その誰が誰にこう何を言ったかとか、うん、その時に自分自身はどう思って向こうはどういうふうに感じたんじゃないかとかっていうところまで、
うん、
その一つのエピソードから、
うん、
掘り下げていく、具体をよりこう取りに行ってるっていう感じが、
うん、
すげえ自分ではやっぱそこら辺ってなかなかできないなって思ったんですよね。
その記憶の描写の解像度が非常に細かい、 4K、8K であるっていうね。
そう、はいはいはい、で単に解像度っていうだけじゃなくて、まあ、内面にまでいってるわけじゃないですか。 それぞれの登場人物こう思ったかもしれない、自分自身はこう思ったっていうところまで行ってるっていうのが、
うんうんうん、
本当にすごい、その小説的なここにこういうものがあってこういう通りを歩いてこういう店に入ったみたいなところとはまた違うという、まあ、小説も多分一種近しいところはあるんだと思うんだけれども、
まあ一応ノンフィクションってことだもんね。
そうそうそう、細かにこう、なんだろうな、ゼロからこう世界を片付くっていく小説とか映画とかとはまた違って、自分自身の記憶のいろんなピースを一つずつ当てはめていって、すげえちっちゃい細かいピースなんだけど、そこに入れてった上にさらにプラスアルファ、その、あのパズルのピースの裏側にあるこう地面みたいなものをこう片付くっていく、そこにあるものってなんだろうっていうものを想像して作ってってみたいなのが本当すごいなって思ったんですよね。
うん、
あんま好んでこうエッセイとかって読まないだけに、こうまとめられていて、こうある種こう自分自身もずっとフォローして見続けている書き手の方だからこそ手に取ったっていうのはあるんですけど、
うん、
やっぱエッセイとか見てみるのいいなと思った一方で、
うん、
これなかなかこの読書論として難しいところで、面白いんですよ。話の内容としては面白いし、なんか人間としてもその人の人生をこう覗き見して、なるほどこういう人生もあるのだなとか、こういう考え方もあるのだなっていうことで、自分の深掘りされてるような意識もありつつも、
うん、
これってこう、なんて言うんだろうな、本当植物的な考え方として、読んでどうなったんだろうなみたいなところは考えてしまうんですよね。
読んでどうなった、
こうエッセイ集とか結構読む人いらっしゃるじゃないですか。
はい。
これさっきの僕のそのドラマにおける社会課題の解決みたいな意識にも多分通じる話なんですけど、
うん、
個人的なエピソード、個人的な考え方、個人的な経験、個人的な思い出みたいなものを
うん、
こう読んだとか見たとかした時に、果たして読み手っていうのは何をもってそれを読んでよかったと思うのか、何をもってそれを読んだことによって変わったのか、
うん、
みたいなところをちょっと気になるというか、
うん、
考えてしまうんですよね。
どう役立ったかってこと？
まあ、役立ったっていう言葉に集約しちゃうとあれなんだけど、まあ役立ったなのかな、うんうん、
そのでもあれでしょ、別にそのあのハウツー本とかそういうことじゃないでしょ。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんですよ、そうなんですよね、
うん、でもなんでそう思っちゃったんだろうかね。
なんかまあただこう本がある中で、
うん、
本を僕ももう30分読書っていうのは基本的にいつも普段本を読まない人を想定して、でも30分でも読める本ってこんなにあるんだよって思った時に、
うん、あなたもその一人ではあるってこと、うん、
その一人でもあるし、
ね、うん、
数ある中でこのエッセイみたいなもの、基本的に個人的な経験みたいなもの、本当に奥の奥まで深掘りして書いたようなものを読むことの優先順位を高めるにはどうすればいいんだろうかってことをちょっと思うんですよね。
優先順位、
池田さんってエッセイって読みます、う
ん、ああまあそうね、本だからなんつうのかな、何の取り留めもないエッセイってのはあんまり読まないかな。
そうなんですよね、
うん、まあだからそれはなんだろうね、まあ、確かにそう言われると、
うん、
作家さんとかがさ、
うん、
あの個人的な体験を面白おかしく書くみたいなのあるじゃないですか、
時に、うんうんうんうん、
でそういうのとかは僕はなんかあんまり読まないっちゃ読まないですけど、
うんうん、
なんかあの漫画エッセイみたいなのあるでしょ、
うん、
その自分の体験とかさ、
はい、
例えばその外国人の旦那さんがいましたと
か、ダーリン外国人ね、はい、
なんかそういうものとかは、うん、そのもちろん事柄に対しての、
うん、
なんていうかいろんなこう提案というかね、喚起するものもありますけど、まあ、一つそのなんていうだからまあ本当テレビの情報番組に近くて、
うん、
エンターテインメントプラス情報みたいな、 なんかそういうぐらいな感じでサクッとなんか楽しむみたいな意味で読むのに近いから、
うんうん、
物語としてドンとね掴もうとするとそのこっちが受け止める力をすごく増やさなきゃいけないけど、エッセイだと身近な話題だったりするから、
うん、
まあ、読みやすいっていうか気楽な娯楽として楽しむっていうのが多いんだとは思いますけど、
うん、
まあ、確かに優先順位的にはね、そのもうテレビでもそんなものばっかりだから、
うん、
あんまり本でエッセイを読もうっていう気には僕はまあ強いて言えないかな。
僕もなんでこのタイミングであえてこう通販が始まって早く買わなきゃっていう意識を高めてもらったからこそ、ですごい限定数ですごい売り切れちゃったんですよ。僕が行った本屋さんでももう行ったらすぐに完売で、僕取り置きしてもらったんでそれで買えたんですけど、
うん、
みたいな感じの意識の中で、で勢いよくその電車の帰り道で読み始めたっていうところがなんかきっかけになったんですよ。
うん、
結構勢いみたいなところで、そうじゃなかったら多分他にもいっぱいこう積んどくしてるもんあるし、読まなきゃと思ってる本はあったりするので、
うん、
なかなか後回しにしてた可能性がある中で、でも僕は読んで面白かったんです。特に僕一番最後で出てる高石さんという小玉さんの本とか、あと満州吉子さんとかの本とかを編集されている出版社の編集者の方、スパとかやってらっしゃる方ですね、
うん、
その方のエピソードとかすげえ面白かったんですよ。乱行パーティーに行く話なんですけど、
うんうん、
それを細かに描写していてすごく面白かったんですけど、
うん、
でまあまあまあ言いたいのはそうなんです、読んでよかったんですよ。後回しにしちゃうけど普通だったら、
うんうん
うん、そうなのでまあ、30分で読めるのは何節かっていう、まあ、全部早い人だった
ら
多分
どうやらだけど、岩崎さんこれ全部読んでるね、
一通りさらっと。
いやいや全部読んだんでしょ。
はい、
珍しいね。
まあそんなに多くないですよ。この方々が6人の著者の方が大体まあ6、7、8ページぐらいなんで、そんなに大きくないんですよ。
これでもあれでしょ、30分では到底読み切れる量じゃないでしょ。
ではないですね。
うん、だから、はい、まあ、一応ね、自重して岩崎さんは自分は読者初心者ですって言ってますけど、
うん、
まあ、そんな岩崎さんが、
うん、
全部読んじゃったぐらい、
うん、
この本は、まあ、読みやすかった、
ね。あ、そう、読みやすかったです。めちゃくちゃ文章がすごい読みやすか
った。エッセイってやっぱそういう風な面がやっぱ強いというか、
うんうん、
やっぱこう、日常感、もちろんね、文章力ってのもありますけど、エッセイという形を取ることで、
うんうん、
いろんな情報を、
うん、
まあ、手に取りやすい、
うんうん、
解釈しやすいようにしてるっていうふうな意味はあると思うから、
うん、
まあ、別にそういう意味じゃね、小説が偉いかっていう話では全然ないと思うし、
うんうん、
ただなんだろうね、そのまとめ方について、うん、なんかこうカチッとしてる方がいいんだっていうちょっと思い込みとかがあったりとかはするかもしれないし、
うんうん、
もちろんそのね、多少薄めには作ってあるっていうか、
うんうん、
行間きっちり読み込まなくてもある程度こう、うん、優しく作ってあるっていうのは、まあ、エッセイの特徴なのかなとは思いますけど、
うん、
まあ、でも読んでみたいな、ね、そこまで岩崎さんが
読んでほしいですよね、はい、うん、いろんなそれぞれの方々のそれぞれの過去の具体的な話で、まあ、自分自身はね経験してこなかった話がやっぱり多いですけど、なるほど、そう思うのかっていう、それからこれだけその物事への解像度が高い人はこう思うのかっていうところはすごく実感できるものだと思うので、
うん、あれだね、ちょっと僕もそうですけど、そのやっぱりこうジャンルっていうものを結構限定的に見ているなっていう、うん、自分のことをちょっと改めて知らされるよね、うん、
それこそね、うん、僕は吉田豪さんとかがラジオ出演するとき話聞くの好きなんですけど、吉田豪さんの話って基本的になんかエッセイみたいな話から引っ張ってくるじゃないですか。
うん、
まあ、芸能人の方とかね、うん、書かれたエッセイ本とか、
うん、うん、そうだね、
はい、なんか、まあ、そういう切り口からいくと楽しめるところはあったりするんで、池田さんにもぜひ何かしらエッセイ本読んでほしいですね、
はいはい、そうだね、なんか、うん、その人を知ってるがゆえの面白さを醸し出すものもあったりもするし、
うんうん、
だ実はその文章の可能性は なんか俺ちょっともう自分のなんか使ってる言葉がムカムカしてくるときは時々あるんですけど、
ほうほう、
文章の可能性とかも言ってんじゃねえよバカって思うけど、まあでもあのなんかやっぱり自分の親しんでるものが普通だとか、例えばネットの上の文章が、
うん、
あの世の中の標準だっていうのはやっぱちょっと間違えてるよねこれはね、やっぱり、
うんうん、
いろんなバリエーションがあるから、その中でそのエッセイっていう形をとっていろんな表現がある、まあ、なんならね本人が書いてないものも含めてですけど、
うん、
まあまあ、ちょっと今回のは多分そういうことではなくて、エッセイという形を取りながらいろんな表現があるんですっていう、そういうことだと思うんですけど、
うん、
まあ、世の中のバリエーションをねこう文章の中でもいろいろ見るっていうのは面白いことかもしれないですね。
はい、ということで、今回、はい、まあ、これも30分で頑張れば読めるけど、うん、まあ、一節かね2つだけでもちょっとさっさっと変えたら、手に入るだけでも結構ラッキーな感じだと思うので、変えたらぜひね、あの、読んで、読んでみてほしいな、すぐに読んでみてほしいなと思います。
はい。
ということで、今回お送りしましたのは、まあ、エッセイ集ですかね、でもこぼれたという冊子について、紹介させていただきました。お送りしましたのは、岩崎と
池田でした。
種ラジ、また。